いらっしゃいませ。
どうもこんばんは。
こんばんは。
ゴロと
エミの
しゃべりバー。どうもどうも、始まってまいりました。しゃべりバー第16回放送ということでですね、
はい、
はい、ということで、まあこの番組はですね、
はい、
神戸で活動する2人のミュージシャンのトーク番組ですということで、
はい、
はい、おなじみゴロです。どうも
どうもどうも、エミネです。
どうも
どうもどうも、よろしくお願いします。
ということでね、
はい、
まあ、今日これ収録日がですね、
うん、
まあ、6月の何日かな今日、
うん、
何日だっけ
収録日いる？
いや、一応ね、後々つながるんでこれが、
はいはい、
14ですね、
14
ですね、はい、はい、収録したんですけども、はい、今日私会社帰りにですね、うん、財布を買いまして、
はいはい、
実は、
はい、
はいはい、この前いつかな、仕事でちょっとまあ財布から財布を使う、まあ、仕事で財布を持つのはようがなくてな財布は普段から持つんですけども、そう、なんかたまたまね、切符買おう思ったら、
はい、
財布のチャックの部分が壊れてもて、
はい、
でなんか閉めても開いてる状態になってるんですよ閉まってないやと危ないなと思って、これどっからでもこれカード押していくぞと、
はいは
い、いろんなカードがポイントカードや何やら押していくと思って、
はい、
でそれを4日間ぐらい続けとったんですよ。買いに行った暇なかったから、
はいはいはい、
もういつかやばいと思ったから、
うん、
さっき手打っておこう思って、
うん、
で、まあ、その財布2800円で買ったんですよ、
うん、
去年ちょうど去年、
去
年ちょうど去年に買って、うん、でそれをですね、うん、また同じ店に買いに行こう思ったんですよ、
うん
うん、でもやっぱりよう思ったら、
うん、
結局1年しか持たんかったから、
うん、
まあ、使い方が悪い僕も悪いんですけど使い方によっては多分10年持つ財布だと思うんですよねどうかな
って、どうだろう、
でもなんか痛みやすかったし、
あ、
2800円じゃあかんのかなと思って、
は
あ
は
あ、ちょっと高いね、はあ、財布が置いてあるお店に行きましてですね、
うん、
まあ見とったんですよ財布をね、
うん、
滝尾菊池とかね、ああいうちょっとちょっといいブランド的な、
はいはいはい、
ちょっといいブランドのね、
はいはいはい、
見てたんですけど、
はい、
でまあ1個、おこれかっこいいやんっていう緑色の財布があったんで、
はい、
気になるんで、まあ、見とったら店員さん声かけられて、
はい、
でこれって別の色もあるんですかって聞いたら、うん、もうねこの緑の財布残り1個なんですって言われて残り1個か、やっぱこう人間限定されたら弱いよね
弱い弱い
もうこれしかないって言われたら弱いから、今買っとかんとなくなるかもしれんと、
そうそうそうそう、
ちょっと俺もええな思っとったから、
うん、
でも買っちゃった1万です
お
カードで買っちゃいましたけど
はいはいはい、は
い、いやもうね、でも前の財布がね結局僕レシートをさ、
はい、
もう領収書やら何やろう、
はい、
もうずっと全部財布の中で取ったんですよ、
うんうんうん、
僕小物入れとか持ってるの USB メモリーとかも入れたんですよ財布の中で、
そうなんや
そうそう、まあ、あとはね楽器人からピックとかね、
あ、ピック
結局一番持ち歩くの財布やから入れるでしょう、うんうん、それはまあ A としても、うん、USB メモリーとか挙句の果てにボールペンまで入ってましたからねもう何でも入ってるって
なんか
そんなもあったりで、もうこっち膨れてもたんですよ、うん、財布自体が大きくなって、
はい、
まあね、だいたいね、財布もね、買い主にいるというか
ね、それでか、
それがね、それが言いたかっただけなんですけど、ね、
まあ、そらチャックも縛ら
ない、縛らへんわと思って、
はい、
だからもう、やっぱりこうね、やっぱりもしかしたら買い主もですよ、
買い主
財布に似てくる可能性があるじゃないですか、もしかしたら、
はい、はいはいは
い、やっぱ安い男やって、安いもん持っとったら安い男やと、
はいはいはい、
でもちょっとええもん持っとったらちょっとええ男かもしれへんじゃないですか言ってということでね、でまあちょっとスマートやしね、しかも今回もね、はいはいはい、だから、うん、スマートでちょっとええとこ、ええ男になろう思って、ちょっとええ財布買いましたよ、
願掛けですね、
うん、
いいじゃないですか、
ええ財布買ったことないよ今
まあまあね、
うん、
ビジネスマンですからね、
そうですね、やっぱ見られますもんね、うん、
見られますから ね、
取引先とかでね、もしお金出す時があった時にね、
うん、チャックパクってなっとったら
チャックパクってなっとってレシートいっぱい入っとってで、どだか出たかでかくなってて買い主にいるもんなんですねとかって言われたらちょっとそれはそれでどこだったか分からへんけどそうですねとかってまあね、そんなもん
それはそれでネタになるかもしれないですけどね、
はい、でもやっぱね、まあまあまあ、もう僕もそうそう30近いんですよ、うん、でもやっぱりこう今までね、
うん、
とりあえずなんかお金入れれるもんがあればそれでいいとか、
うん、
もうそういう感覚やったんですけど、
うん、
やっぱりちょっとええもん持ちたいなって思うようになりましたね、
うん、
まあ普段着はユニクロですけどやっぱり、うん、でもやっぱ財布やら、
うん
うん、靴も僕ねずっとスリッパとかやったんですけどちゃんと靴履いてますからね今足元見られるしなと思って、うん、
いや、うん、仕事の時は ね
今月僕3着買ってますからね靴
あ、そうなの
3つ買って3足か買ってます、
へー、
見つかってますから。
なんで、は
い、
なんで、
もう会社の靴ボロボロやったの一つ、うん、で買い直して、うん、でまあちょっといろいろと何ていうんですか、まあ冠婚葬祭がちょっといろいろ重なったんで、まあ、それでまあ持ってたりで1個ちょっと黒い靴を買ったりとか、
ね、
うん、まあったりとか、うん、でまああとは大阪にね人と会う予定だったんですけど、うんうん、スリッパしか持ってきてなかったんですよその時ね。前の日から泊まりに行っとったから。で、あっちゃと思って、はい、これで行こうと思ったんですよ初め。2年前の僕はそれで行ってるんですけど。
大阪に。
うん、でもそれはまずいと思ってドン・キホーテで2000円の靴を買って。安いですけど、うん、はいはいはい、まあまあそれは今日履いてきた靴なんですけどね。
そうなんだ。
はい、まあ
見てなかった。
まあちょっといい感じのね、うん、まあだからちょっとやっぱ気使わんとあかんなっていう年頃になってきましたね、
うん
う
ん、
もうやっぱりちょっと子供じゃないからっていう、はい、もうやっぱちょっと大人の階段をね、
はい、
だいぶ登ってきてるからそれと気づかなあかんなって思い出しましたね。そうですね、はいはい、
財布ってでも3年で買い替えた方がいいみたいに、うん、言いますよね。
なんでですか。
まあ、運気の関係で、
運気の関係で、
運気の関係で聞いたことありますね。
へえ、そうなんですね、うん、
でも私某ブランドの財布を、うん、
はい、
もう 7,8 年ぐらい使ってたんですけど、
へ、うん、
やっぱり運気悪かったかもしれない。
あ、そうなんですか。運気っていうそのお金の巡りっていうわけではなくて、やっぱり自分の運気になってくるの。
いや、お金の巡り
巡りが悪くなるってこと
ってことで、
やっぱそうなの、うん、そうなんか、うん、やっぱ3年後に変えなあかんのが、これ10年ぐらい使う思ってるんですけどね。、うん、まあ3年後になったらでも気持ち買っとうかもしれない、
まあまあ、うん、そうですね、
もしかしたらもっとええのさ買おうもとかもしれないし、
かもしれない。
エミネはあるでしょ、なんか70万円ぐらいの財布持ってる。
どんな財布よ。
ふっとか言いながら。
バーキンとかみたいや
ん。でも、うん、結構ええ財布持ってあるんちゃうんですか、なんかそんな気する。
いや、うん、今持ってんのはサマンサタバサ、うん、
サマンサタバさん、
はい、
うん、ほう、
はい、まあまあ私もええ年なんでね、
うん、まあまあ、いやいや、まあまあまあまあまあまあよろしいじゃないですか。まあ、
自分のこうテンション上げるためにも ね、
う
ん、
そうね、
やっぱり可愛い財布とか ね、
あ、なるほど、
気に入った財布とか欲しいですからね。
まあ欲しいですよね、うん、うん、ま
あ、そんな運十万もしないですからね。
なるほど、はい、じゃあ運百万ってことです
か。いやいやいや、運百万あったら車買うって。
あ、そうか、そうやね。そうやね、
前から言ってるように、
そうやね、
はい、
わかりました、はい、すいません、そんな感じでフリートーク終わります。うーって言いながら、まあ、そんな感じでじゃあいつものコーナー行きましょうか。
はい、
はい、いきます。
はい、
わけわかめイミトロロイエイ
イエイ
ということで、はい、このコーナーですね、はい、日常生活にあふれる、はい、わけわからんな、意味わからんなをテーマにですね、うん、パーソナリティの2人が独断と偏見でお答えする、そんなコーナーでございます。
はい、
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速呼んでいきましょうか。
はい、
はい、お願いします。
はい、
はい、
ペンネーム、
はい、
ごますりスリッキーさんからの投稿です。はい、最近年を取ってからというもの、
はい、
毎日毎日、
はい、
時間が
大丈夫、
あまりにも早く過ぎているように思います、う
ん、なるほど、
うん、どうしてでしょうか。
なるほどね、はい、どうした。どうした、なんで笑ってるんだ、どうした、
うん、なんかゴロちゃんの返事が多すぎて、うん、なんかおもろかった。
何言うとわからない。もう、うん、ここゴロ下げとくから音量。なんだカットしとってもいいから。なるほどね、うん、うん、まあね、そうやね、
ということですね、
うん、なるほどね、
うん、ごまスリスリッキーさん、ま
あ、そうか、うん、どうですか。いや僕もでも時間早いでしょ。
早い早い
早いでしょ。
早い、
いやほんまもう
ほんま早い、うん、
いやだから僕も20超えてからぐらいですよ、うん、早いなってんの。
でも30超えたらもっと加速度増しますよ。
あ、そうなの、うん、怖いな。いやだって大学の4年間、うん、で今社会人4年間ですけど、うん、中学校の3年間のは長かったもんね。自分の思ったら長いなと思ったもん。中学高校の3年間の方が長いと思った、うん、僕はね、うん、ぐらいなんやろね。ほんま早いわ、
早い早い、
うん、誰かなんか時計いじくっとんちゃうかいうぐらいほんまに早いもん。
早いよね、うん、なんか、
うん、
一瞬なんかもう木曜日かもう金曜日かって思いながら、
それ、
うん、あ、また今週も1週間終わってしまったって感じで、
うん、そうそう、
あ、また来週もこうやって早く終わっていくのかなみたいな、
うん、
そうしてこの1ヶ月が早く終わっていくのかな、
う
ん、
そうそうそう、
この半年がこの1年がってなっていくよね。
あかんあかん、だんだん暗がってるよ。あかんあかん、危ない危ない、
やばい、
だってもう6月やで、
もう6月だね、2014年になってから。
この前年忘れよや言うてもう何回忘年会した思ってんねんって、中退ぐらい忘年会してたね。またその忘年会シーズン来るやん。
早いよな。
早いよ、もう半年経ってんで。
もう上半期終わったよ、うん、
終わったよ。
終わってない。
いや、まあ6月
でも、
だって仲間でしょ、だって6月
ね。
いや、だって運気が運気が言うとったらもう半分経ったんですよ、6月。
そうやん、今日は6月22日ですからね、
う
ん、
そうですよ、ほうそうそうそうそうそう、すごいよ、
ほうそうそうそう
ほうそうそうそうそうそうそうほうそうそうそう何言ってんのもうちょっとテンション上がりすぎてるから。やっぱ財布持ったからね、上がるんよね。
そうや、そうや、そうや。
でもほんまね、早いわ。最近僕ね、土曜日の仕事が早いんですよ。
あ、そう、
あのね、土曜日ね、まだ入った頃なんかは、うん、もう早く終わらんかなって思ってるぐらい時間長かった、
はいはい、
まだ10分しか経ってんと思ってるけど、うん、もうあっちまで今来るもんね、時間。
あ、
まだ終わってへんって時間早いって足りん足りんって
仕事忙しい証拠ですよ。
あ、仕事遅いのかもしれへんけど、まあまあ、まあそうなんですよ。
いやいや、
もう平日もそう、もう水曜日かとか、そう、そんな感じやし、でもう夕方やんとかあるし、これね、結局いろいろ調べてみたんですけどね、いろいろやっぱ意味があるみたいですわ、やっぱちゃんと。で、まずその早く感じる理由っていうので、
はい、
結構有名ならしいんですけど、邪念の法則、
うん
うん、なんかこう、担当人が喋りそうな、何々邪念みたいな感じの意味合いはあるんですけど、全然関係ないんですよ、それはね。まあ、邪念の法則っていうのがあって、なんかあれですね、年を取るほど時間が早く経つっていう意味で言われてるらしいんですよ。
どんな字書くの？
あのカタカナでジャネーって書くんですよ。ジャネー、うん、これジャネー、ジャネーの法則、うん、ジャネーの法則、うん、
へー。
もうそんでこれが結局そのなんか年齢、生涯における、生涯にある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例するということ。
そう、
うん、そうらしい。だから年を取れば取るほど時間が早く感じるらしくて、うん、50歳の人間にとっての10年は5歳の人間にとっての1年に当たるっていう。で、5歳の人が1年間が50歳の人には10年に当たるっていうぐらい感覚違うらしいです。
うーん、
らしいですよ、はい、
うん、怖いな。
そうで結局ね、うん、なんでこうなるんかっていうことなんですよ、
うん
うん、なんでこんな時間経つの早いんかなっていうので、結局まあなんでかっていうと、うん、刺激がないらしいですからですって。
マジで、
うん、
刺激がないの。
やっぱり小さい頃っていうのは、うん、何でもかんでも新しいことじゃないですか。
あ、そうかそうかそうか、
うん、だからそれを覚えるために脳が忙しくなって、うん、
はいはいはいはい、はい、
時間が長く感じるらしいですよ、それで、うん、らしいですよ。脳が処理する情報量が多すぎて、
うん、
多い情報が多ければ多いほどそれを理解するのに多くの時間が必要になるらしいです、うんうんうん、だから時間を長く感じるらしい、
うんうんうん、
でも今もやっぱりこう年取ってくると、うん、それを今まで経験したこともあるじゃないですか、
うんうん、
だからある程度処理の仕方は分かったんですよね、
うん、
それ でまたあとサラリーマンとか、うん、社会人とかって、うん、大体同じような生活を送ってるじゃないですか、
うん、
ならもうそれに慣れてもうとうから早く感じてまうらしい、
うんうん、
らしいんですよ、うん、
へ
ー、うん、あるんですって。だからそれがあるから子供とかはあの夏休みとか結構長く感じるんですけど。
感じた感じた
でしょ、
40日が、
うん、そうそうそう、永久に続くんじゃねえかって思うぐらいね長かったですけど、
うん、
だからそれがあのなくなってしまうのは結局もう何回も何回もこう繰り返してきて、もう脳が覚えちゃってるから、うん、らしいんですよ、うん、で
そうや、
まあ、一応ね、じゃあどうすればちょっとでも時間を長く感じられるかって言ったら、うん、学び続けるらしいですよ。言ったら脳に新しい情報を入れたら、うん、その情報を処理するのに時間かかるんやったら、うん、新しいことを新しい情報を入れてあげるっていう、うん、結局読書をしたりとか、うん、まあ、新しい活動を続けたりとかね、うんうん、まあどっか何かを学ぶために学校に行ってみたりとか、うんうん、そんなんもええやろうし、そうしたら時間感覚が遅くなるし、
うん、
であと、まあ、新しい場所を訪ねる、
うん
うん、だから、まあね、だからそれもあるでしょ、ずっと同じところで住んどうからっていうのもあるから、どっか違うとこ行ったらでもその日確かに長く感じる、
うん、
僕なんか前六甲さん行った時あの日濃かったもんね、
うん、うん、
六甲さん行って朝から朝昼間ぐらいから行って、うん、その前にご飯食べに行ったけど行って、でその後ライブ見に行ったでしょ、エミさんの、うん、長かったもん、なんか何日も3日間ぐらいあったんちゃうかぐらいの密度やった、ほんまに、
うん、
うん、ぐらいなんか長く感じたなって思う、はいはいはい、そういうことなんかなと思う、うん、
旅行先に行くのもなんかこう、うん、いろんなこう、うん、そうそうとこ行ったりねそうそうするし、うん、長く感じるよね
そうそう
で旅館とか着いたら、うん、早着いたってなるもんね
そう、うんそういうことらしいですよ。だから脳を騙していくっていうか
新しい情報で
新しい情報を入れて、うん、であとはまあ新しい人に会うっていう、
はいはいはい
まあ、他人とのコミュニケーションにはどれほどのエネルギーが必要かご存知ですよねっていうことで、
うんうん、
やっぱりねそういうのもあるとであとはまあ新しいことを始めるもんと言ってましたが新しいことを始めたり、うん、あと自発的になる、
うんうんうん
まあ、驚くことを驚きましょうということですね、
うん
まあ、驚きっていうのはまあ新しい活動を始めた時と同じ効果があると感覚や注意力を研ぎ澄ましてくれますと、うん、いうことで、まあ、いろいろありますわ、うん、だそれ結局、まあ、新しいことをしていこうということですね、
まあ、まあじゃあ、いい意味で刺激的なものを、うんまあ、そうそうそう日頃から取り入れつつ
そうそうい
くということですね、
うん、そうそうどうしてもね、仕事とかはやっぱ変えられへんから、はいまあ、それはしゃあないその毎日の流れは、
うん、
だから例えば通勤時間とか、
うん、
どうしてもやっぱり早く感じるんですってあんなもやっぱり言ったらそのコマ言うたら場面にしてみたらもう一場面じゃないですかあんな、
うん、
旅行先とか行っていろんな場面があるから、うん、その処理スピードが全然ちゃうと、
うん、
電車の中乗っとうだけで通勤時間ですから、
うん、
もう一コマだけやと、
うん、
それを読書とか、うんまあ、別のものを入れてみたりしたら変わるんじゃねえかと、うんうん、思いますね、うんうんうん、何のなんかのテレビ番組みたいな今日結構いい話、
ね
うん、今日結構勉強になった僕も調べとって、ね、ああなるほどなと思って、はい、
はい、ゴマスリスリッキーさん、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも、はい、皆さんもね新しいチャレンジしていきましょう、
はい、
はい、ということです。では、はい、
はい、
へいへいへいへいということでですね、
はい、
はい、それでは続いてのこのコーナードマイコロドマイ
ドマイドマイドマイドマイ
ドマイ
ドマイ、
皆さん最近ドマイしてますか。チャララチャチャチャって、まあまあまあ、まあよくわからん感じですけど、はい、まあね、このコーナーはですね、
はい、
失敗したこと、
うん、
へこんだこと、
うん、
まあそれらに向けてですね、うん、ゴロがですね、ただ単にドンマイというだけのコーナーなんですけども、まあそんな感じでね、
はい、
今日もドンマイドンマイ言っていきたいと思うんですけども、
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速目ってないね。めっちゃ被って、今1通目と早速が被ってことだろ。早速1通目って言おうとした、早速目言うたら、新しいこと。僕最近神キャラになってきてますね。そのうち怒られるの、ああ、またシャンタって
。トレーニングしなく
て。トレーニングしなくて。はい。
はい、
じゃあいきますね、うん。ペンネーム、ピーマスさんからの投稿ですと、
はい。
はい。僕はこの前、なんとか餃子房に行ったら、これな、多分お店の名前でしょうね。
はい。
チャイナ服を着ている姉ちゃんが少なくてがっかりしましたと。
おお。
ああ、なるほどね。
うん。
この店、僕、結構知ってるんですよ。
おー
神戸市の西区にある、まあ、中華料理店なんですけども、まあ、多分なんとか工房って言って名前を隠したんですけどね、うん、一応、はい、もう結構ね、そう、ここ何がすごい
か、なんとか工房、
なんとか餃子工房、なんか違う、全然違うところになってるね。まさか中華料理はやってないだろうという店になってますけど、はい、なんとか餃子房ね、うん、
はいはい、
これ西区にあるんですけど、
はい、
ここはその普通の中華料理屋と違ってですね、
うん、
店員の女性の方ですね、店員の方がチャイナドレスを着てるんですよ、
うん、
それで結構有名な店で、
へ、
そうそうそう、まあ、男性諸君はね割と行ってるんですよね、僕もこの前一回行きまして、
へ、
鼻の下伸ばしながらね餃子食べましたけど、またすっかり綺麗な人ばっか揃ってて、
へ、
うん、でまあなんでそう、僕もね結局そこ行こう思ったん言うたら、
はい、
そのビーマスに話聞いてですね、
はい、
ビーマスに話聞いて、ビーマスがだからビーマスがね最近その辺住んでるんで、
へ、
でビーマスがなんか行ってるんで、
へ、
いいっすよって言っとったから、もう俺も行くわよ、
男性の方はチャイナ服を着てる女性のどの部分がやっぱ一番いいと思うんですか。
やっぱりですね、
スリット、
スリ、うん、そう、下の方、うん、
この
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、その辺のそうそうそう、なんかこのなんか破れてる、破れてへんわ、切れてるやつ、
破りたいんちゃう、
いや破ったか、そういうもんじゃない、あれは破るもんじゃない。男のロマンとして破っちゃいけない。そうそう、うん、何言ってんねん。うん、まあまあ破る方もいるんでしょうけど、まあまあ、はい、まあ、それがいいんですよ、うん、それがいいんですよ、
なるほどね、
うん、なるほどねって。いや、分かる分かる、まあそれがまあ少なくなったんか、そうなんや、そうか、
それはそれは、
うん、残念やな、
残念、
うん、まあね、皆さんもぜひね、 行ってもらったらね、もう多分旧神明像にあるんで、はい、もう多分皆さん、うん、知ってはる方は知ってはると思いますわ、うん、まあ、ぜひ行ってもらって、うん、下伸ばしながらね、うん、餃子食べていただいたらと思います
、はい、
まあね、女性の方も楽しめると思うんで、
はい、そうですか、
そうなかなかないよ、チャイナドレス着てる店なんか、
まあまあね、
うん、ないよ、うん、そうそう、うん、
入れてもらおうじゃ誰にやろう
誰にやろう、あ、ではじゃあいつもの言っときますね、
はい、
ピーマスさん、どまーい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、これ結構力使うから
気合が入ってるからね、
気合が入ってるからね、ほんまね、よし、では続いてのね、投稿言ってみますけども、
はい、
ペンネーム、
はい、
ちょこっと音メルヘンさん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
私はたった今ライブが終わりました、
うん、おお疲れ様です、です、はいはい、
でもまあまあやらかしちゃいましたと、
うん、私もですよ
励ましてくださいと、はいはい、いうことでですね、
うん、
なるほど、まあ、今日収録日がね6月14日ということでですね、
うん、
まあ、この人は多分ですね6月14日にライブがあったんですよね、うん、今ライブしてはったんでしょうね、
お、
はい、うん、まあ、お疲れ様です、
お疲れ様です、
どうも、はい、
はい、
どうですか、まあまあね、またねライブっていうことはこれ活動してはるということですんで、うん、まあ、ちょっとせっかくなんでね、
はい、
ライブ予定の方も告知していこうと思いますけども、
はい、
7月の、これはフレーズさんっていうね、
フレーズさん、
フレーズっていうユニット名で、
うん、
2人で女の子2人でやってるユニットさんなんですけども、
う
ん、まあ、可愛らしい子ね2人でね、
はい、
やってますんでね、
はい、
うん、まあ、そちらの方もね、はい、ぜひね、なんとか餃子棒とかねってね一緒に行っていただいて、まあ、基本大阪とかでやってますわ、
はい、
うん、で、ライブ予定が7月の12日土曜日、
はい、
太陽と月、うん、で、7月の13日、うん、これが日曜日のバーロージーというとこね、
はい、
うん、で7月20日ね、うん、日曜日、太陽と月で、これはフレーズの、1人乙女アリちゃんという子が、
はい、
うん、ソロでやります、うん、この日は、
はい、
はい、であとは8月の17日に、
はい、
バーロージー、これはフレーズで出ますということで、はい、またねブログの方載せておきますんで、
はい
はい、ぜひね見ていただけたらなと思います、
はい、
ちなみにこの乙女アリーちゃんは、
はい、
笑顔人間という曲を作ってましてですね、で僕がちょっとその子のライブの音源をもとにですね、
はい、
ライブの映像を作りまして、
おー、はい、
YouTube の方に載せてますので、
お、
多分笑顔人間で調べてもらったら、はい、漢字ね、笑顔人間漢字やから、
はい、URL 貼っといてよ、じゃ
あ貼っときましょうか、
はい、
じゃあ貼っとくよ言うてぜひね、もう曲なんで、はい、もうなかなかユニークな曲なんで、
うん、
ぜひ歌詞も載ってますんで、はいはい、聞いてください、
はい、見てみよう、
お願いします、
はい、はい、
というわけでですね、
励ました、
励ましてないわじゃあ励ましていこうか、よし、
はい、行
くよ、ちょこっと乙女ルヘンさん、どんまーい、あ、そう、大丈夫、この時間大丈夫かな、ありがとうございました、はい、というわけで、はい、このコーナー以上です、
ありがとうございます、
どうも、
はい、
はい、というわけで最後のこのコーナー、今夜の一曲ということで、どうも、
はい、
どうも、エースのマラモというわけでですね、今夜の一曲をね、はい、放送していきたいと思うんですけども、
はい、
このコーナーですね、うん、エミネントですね、僕のライブ情報、
はい、
そして音源の方を紹介していくコーナーです、
はい、
ということで、エミネね、ライブね、はい、一番直近やったらこれ6月29、
はい、
メロスタジオさんの、
はい、
うん、
ライブですね、川谷にあります、うん、スタジオメロさん、
うん、ね、はい、
のヘアコスティックライブ、
うん、
はい、いただきます。
出演順は決まってるんですか？まだ
決まってないですね。夕方6時からになりますので、
なるほど、
ぜひぜひ、はい、新しくできた、
う
ん、
そうそう、
大きいエルスタで、
そうそう、
はい、うん、エルスタジオとい う, もう、うん、ライブハウスみたいなところで
そうそう、
はい、歌わせていただきます。
あそこね、結構照明もあってね、うん、なんか雰囲気すごいいいんですよ。
いいですよね。
いい雰囲気出してるから、うん、アコースティックもう結構いい感じで雰囲気出てるから、
うん、
ほんまにぜひね、
うん、
その雰囲気を味わいに、
めっちゃ楽しみです、
うん、はい、来ていただけたらと、
うん、はい、
思います、
ぜひぜひ、
はい、お願いします、
お願いします
、はい、
はい、
あとは、はい、
あとはまあ7月13日、うん、姫路ストリートライブですが、
うん、
まあ、ストリートっぽくなくなってきてまして、うん、まあ、今姫路でね、開発してるところの、はい、まあ、広い広場みたいなところで歌うことになってますので、
ほうほうほうほう、
はい、いろんなフローリーちゃんとか、
フローリーちゃん来た、はい、
はい、
妖精さんね、うん、
はい、
うん、
なんだっけ、ジリーちゃんとか、
とか、あとダンスの、
はい、ダンサーさんとか、
とか、はい、
なんかいろいろ参加されますので、
う
ん、
はいはいはい、
賑やかになってまいりましたので、うん、ぜひぜひ、
ぜひね、
遊びに来てください。
はい、はい、はい、
で、8月15日、はい、大阪長井の、
はい、
デポさんで、
はい、
こちらもおしゃれな感じのね、
う
ん、空間になってますので、
はい、ほうほうほう、
ぜひぜひ、うん、お越しください。
お越しください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということですね、はい、はい、あ、僕の方から、
はいはい、
僕五郎の方ですけども、はい、6月28日に、祝賀ヌーブですね、
はい、
出ますと、はい
はい、
今噛みそうになったけど出ますと、はい
はい、
でまあ、この日はね、雨特集ということでね、うん、雨の曲をねメインに歌います。
はい、
多分ね予想で言うと新曲は2曲ぐらいあると思います。
おー、
はい、
頑張ってますね、
はい
ます、
はいはい、まあ、あとはねいつものアーメン、アーメンの歌とかね、
アーメン、
アーメンの歌を、アーメンっていう、まあ、温かい涙っていう曲をね、はいはい、やると思いますんで、
はい
はい、そんな感じでぜひね、はい、聞きに行ってください。
はい、
はい、多分ねこの日ねもし来てくれたら、うん、新曲の、
うんうん、
CD がもらえるかもしれません。
おー、うん、すごい
間に合えば、はい、
お
まあ、もらえるかもしれません、はい、
頑張って、
はい、頑張ります、はい、はい、というわけで、今夜の1曲なんですけども、
はい、
先ほど私が申しましたそのもらえるかもしれない新曲、
うん、
はい、題名が雨が降るという
雨が降る
という曲なんですけども、
はい、
もう雨特集なんでね、
はい、
この曲を今日は流したいと思います。
はい、はい、
ど
んな曲なんですかね、うん、
この曲はですね、
はい、
僕の友達の曲なんですけども、
はい、
うん、まあ正直ちょっと悲しい曲ですね。
ああ、そうなんですね、うん、
失恋ソングです。
あらら、はい、
うん、失恋ソングで、男目線から見た失恋ソングで、はい、うん、もうね、結ばれるんじゃねえかというとこまで行った2人が、うん、寸前でというか、まあ、お別れてしまったというか、
うんうん、
まあ、ちょっと切ない曲、
スキマスイッチさんの8ミリメートルっていう歌みたい、
うん、知らんか、マジで知らないですよ、うん、もうその曲、まあ、まあその曲ですとかって、いや違うまあそれでね、まあそういう感じで書いてますんで、うん、まあ一応まあ音源もまあ今日から仕上げようかな思うから、うん、まあできたら載せますので、
すごいすごい、はい、
まあできなくてもなんとか
載せます。才能ありますよ
ね。いやいや、ナイスナイスナイスナイス。で、まあできればねこの曲をね、せっかく梅雨シーズンやし、
うん、
来ていただいた方には無料でプレゼントしたいなと思います、
うん、はい、おー、
ぜひ渡したいなと思います、はい、
はい
はい、というわけでですね、
うん、
ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。どうも、
はい、
紹介です、
はい、
私のヒデブゴロウかヒデブゴロウで、はい、雨が降る、お聞きください。
突然空は雨が降る、降らないはずだと思っていた。だから僕は傘を持たず、びしょ濡れになって立ち尽くす。どんな困難だって
あれあれあれあれあれあれエミネ、あのさ、僕の買った1万2000の財布どこ行った？
ん？
え、なんかどこ行った？なんかジュージュ言ってるけど、あれあれ何あれ、あ、うん、
もしかしてこれのこと？
うん、それそれそれそれやそれそれ、それ。
あ、ちょっと天ぷらにしちゃった。
いや、そのうっかり感なんなの？そのうっかり財布を天ぷらにする意味がわからないんだけど。どういうことかな？
ちょうど目の前にあったからさ。
それもう悪意しかないよね、絶対。わざとじゃないよね、それ。わざとじゃない。わざとだよ。わざとだよね。本気で多分間違えて、財布を間違えないよね。天ぷらの材料と間違えない。絶対悪意があるよね、この財布。1万2000の財布。
美味しそうやったからね。
美味しそうやった。食べれないの分かってるよね。絶対食べるもんじゃないって分かるよね。有機物じゃない、無機質だってこと分かるよね。何回攻めんねんけど。まあ大丈夫です、あの財布はこの通り無事なんで。大丈夫です。はい、まあ、そんな感じでね、
はい、
皆さんもね、財布はね、ぜひ気をつけてね、天ぷらにあげられないように、はい、そんなことないですけど。はい、まあまあ、
はい、
まあ、そんな感じでね、いい財布をみんなもね、持ちましょうということで。はい、というわけで、はい、今宵もね、閉店したいと思います。
はい、
本日もご来店いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん今宵も良い夢を。また来週。
また来週。